第21回ポッドキャスト公開のご夫、真帆さんです。
カスさんです。
じゃあ前回の話に関連して、はい、ちょっとふって思ったのが、うん、その7月21日のご神事を迎えるにあたって、
うん、
私なんかちょっと自分を整えておいた方がいいなってすごく思ってて、
うん、
で、まあ、ある程度自分で自分の整えることはできるんだけど、
うん、
ちょっとね、その時は7月の初め頃かな、なんかちょっとすごく状態が悪くなっちゃってて、
うんうん、
まあね、暑くなってきてたから、あの頃、ね、うん、あのなんか熱中症かなと思うような、
うん、
でもそれにしてはとにかく首と肩がすごく痛かったり、
うん、
あとなんか暑いか寒いか気温が分かんない感じになって、風っぽく、風かなとか、
うんうん、体の調整がうまくいってない、ね、
そうで、なんか自分で治すにしてもすごくこれ時間かかるなと思って、うん、ちょっとその7月21日のご神事が大事なものだったから、その前にとにかく肩と首がとにかく痛かったから、
うん、
まあ近所のね、どっかちょっと背中押してもらうぐらいな感じで、きっかけとしてマッサージしてもらえたらいいなと思って、
うん、
町元商店街の中にある整体師さんのところに、まあ、行ってみたんだよね、
うんうんうん、
で最初なんか電話して予約しようと思ったら、あのどなた方のご紹介ですかって言われたから、うん、いや、あの商店街通ってたらたまたま見つけてチラシが置いてあったのでって言ったら珍しいですねって言われて、
うん、
うちほとんど口コミなんですよっておっしゃってて、
うん、
でまあそれで結局行ってみたら、なんかすごい人でそう言って見てみたら、まずなんかお話がなんか基本としてあーとか言うおっしゃって、あーとかおっしゃって、
うん、
あの憑依されてますとか言われて、
それ第一声がそれなの？
まず基本はみたいな感じ。あ、まあ、一応なんかほら、あの名前とか住所とか、どこがどういう状態ですかとか、
うん、
あのなんていうの、問診票じゃないけど、うん、ああいうのを書くんだけど、ほぼ見ないで、うちはまず基本に、あーって基本が多分そういう霊視なんかそういうところだと全く思わなくって言ったんだけど、
レスキューコースで行ったんでしょ。
そうそうそう、なんかとにかくまあ本当に肩揉んでもらうぐらいでいいかなぐらいで行ったんだけど、
うん
うん、そう、それで結局なんかちょっと今日のお話はなんか憑依のことを話そうかなってちょっと今思ったんだけど、そう、なんか憑依とか知らないうちに、まあよくされてるらしいんだけど、人って。で、まあその整体師さん曰く、やっぱり、疲れてたりパワー落ちてると、うん、やっぱりそこの隙に入ってきちゃうから、されやすい状態なんですよ、とか言って、それで、まあ、払ってくれたんだけど、
うん、
まあ他にもね、肩が痛いの、原因とかまあいろいろちょっと話がずれちゃうから詳しくはここでは今話さないけど、いやもうほ
ん
と瞬時に治って、でどうですかとか言うから、あすごい軽いですとか言って、じゃあもう一段軽くしますねとか言って、しかも全然手触れないでね、もう空間を見てスキャニングとか、なんかその触らずに、まあ霊視だよねして、なんかすごいなと思って、でまあ最後にちょっとマッサージみたいなのも、まあ、それはまあ私が足を怪我したのポッドキャストでも話したけど、最後にまあ足のその、まあ、そういう肉体的なマッサージとして足のところのマッサージもしてくれたけど、まあでもかなり全体的にすごく良くなって帰ってきたから、でなんかその憑依のことでちょっとその後考えてて、なんか多分自分でそこまで具合悪くなるほどこう崩れちゃうことってあんまりなかったかなって思ってて、思い出せる限り、でその憑依されたものを整体師さんが払ってくれたんだけど、払った後もあまだいるとかっておっしゃって、またそのまた寄ってきたものをまた払ってくれたんだけど、結局なんかそもそも払うって根本治療じゃないから、払ってるだけだからまた寄ってくるわけでしょ、
うんうん、
それで結局根本治療っていう意味で言ったら、 憑依してたのは、まあ、最初はね、その、このポッドキャストでも話したけど、前々回かな、和田神社の話をしたと思うんだけど、うんうん、そこでちょっと、なんだろう、ちょっとエネルギーの重い場所が和田神社の中にあって、うん、詳しくは言わないけど、
うん、
そこの念が重すぎて、あの時に憑依されたかなって、なんとなく嫌な感じがすごくしたから、
うん
っていう風に最初思ってたんだけど、まあ、人の念が重いのは確かなんだけど、
うん、
ただ今回その7月21日のご神事で、そのマナの泉の奥からひるこさんが生まれてきたから、
うん、
そのひるこさんがかなりそれこそレスキュー SOS 発信状態で大変だからって緊急状態で人を、わかる人を呼んで足を怪我させてまで、
うん、
呼んで、で、ヘルプをはっきり分かる形で伝えてきたっていうのがまず大前提とあったから、
うん、
憑依してきたのもしかしてひるこさんかなってちょっと思ってて。
ああ、最初からその具合悪いやつ、
うんうんうんうん、
あ
もう体感として分からせるために。で、なんでそう思ったかっていうと、うん、その7月21日のご神事の2日ぐらい前に、やっぱり、その、まあ、鎌倉に住んでいる方で、やっぱりその目に見えない世界のお仕事を世界中で、まあ、その方は世界中でやっていて、
すごいよね、うん。
うん。で、なんかその方が、まあ、工房に来てくだ、まあ、前からの、まあ、なんかね、それも予定がどんどんずれていって、ちょうど7月21日の2日か3日ぐらい前に、ここの工房に、来てお話しすることになったんだよね。前からの約束がズレズレで、うん、で、タイミング的にマナの、で、しかもその方ご実家がマナの泉のすぐ横とか。
そうなんだ。
それもすごいなって思うんだけど、
うん、
で、まあ、その方がその見えないものもはっきり見えたり、メッセージとかもはっきり受け取られる方だったから、
うん、
で、話してるうちに、なんか、なんだっけ、そう、なんか私、なんかその、昼子さん、後で分かったことなんだけど、昼子さんが来ると左目がうるうるすんのね、なんか。また神社でも左目だけが泣いたりとかしてたから、これなんだろうって思ってたら、まあ、後々分かるんだけど、昼子さんが何かメッセージを送るときに、ここがうるうる、左目だけがうるうるするっていうのが分かってて、で、その、鎌倉の方と会ってる時も、なんかうるうるし始めて、あれ、なんか左目がうるうるするんだけどって言ったら、しばらくしてその方が、あれ、私左側がすごい痛いとかって言い始めて。
あ、その人が？
うん。
うん。
なんだろうって言って、で、その方そこにアクセスし、その、この場でし、その人も響きで、まあ、簡単に言うと歌とかの響きで、目に見えない世界と、こう、繋がれる方なんだけど、したらさ、白い、赤い目の白い蛇が来てるっていうから、もう和田神社の
うん、うん、
蛇で、で、うん、その思い念のところにそういうちょっと人形みたいなのがたくさんあったから、
うんうん、
私なんかそれかと思って、それに憑依されたのかなとも思ってたから、
うん、
いや、それは追い払ってほしいとかって言ったら、
うん、
その鎌倉の方が、ママさんにせっかく会いに来たのにって言ってるよって言って、そのエネルギー体をピュッと手で掴んで、ほら、ちょっと自分で感じてみてって私の手のひらに乗せてくれたのね。
うんうん、
そしたら、そのエネルギー体がくるくるって、こう、まあ、いわゆるトグロを巻いて、
うん、
ちょっとこう三角形に見えたんだけど、私には。
うんうん、
あれ、トグロ巻いてる？あ、ひるこさんって気がついたのね、その時に、
うんうんうん。
で、その時初めて赤い目の白い蛇って、でトグロを巻いた三角乗って、
うん、
ひるこさんなんだっていうのをその時初めてつながって分かった
の。あー、なるほど。
で、分かってくれたってひるこさんのエネルギー体の方もなって、
うん、
だからそれ直前にマナの泉の底に寝てるのがひるこさんだっていうのがはっきり分かったのはもうその体験があったことがすごく大きくて、
うん、
だから緊急事態で知らせるために、
うん、
いわゆる憑依してきたというか、
うんうんうん、
で、私が気づかないもんだから、やっぱり蛇とかに対するブロックが強かったんだよね、私が。
うんうん、悪いものってこと、
うんうん、なんかやっぱりちょっと怖いとかさ。
そうだね。
やっぱり恐れのエネルギーって、やっぱマイナス方向に働くこと多いから。
あとやっぱ具合悪いのそのせいだと思うと払いたくなるよね。
そうそうそう。で、マナの泉のそのご神事で、さっき言ったみたいに誰でもわかる形ではっきりと、
うん、
ひるこさんがもう、 元気いっぱいになって、
うんうん、
火のエネルギーなので火の活動だよね。今の世界で火ってすごく閉ざされちゃって、
うん、
日常生活から離されちゃってるけど、
うん、
もうそれが取り戻されるんだろうなっていうエネルギーが世界に解放されたっていう、
うん、
もう本当にその鎌倉のその方も言ってたけど、あ、ひるこさん古代の太陽神の解放すごい大事なことですねっておっしゃってたから、
うん、
もうまさにそう思ったので、まあ、実現できたんだけれども、
うん、
そう、それが根本治療だよね、だから、いわゆる。
ああ、そうだね。
憑依っていう意味で言ったら。
うんうんうん、気がついて、動いてくれたら、
うん、
もう、何、その、変な具合の悪いこととかしないでいいもんね。
そうそうそう、だから、その、整体師さんがその場で払ってくれるって言ったことも必要なんだよね。私動けなくなっちゃってたから、
う
ん、そもそもマナの泉に行けなくなってる可能性もある
から
、
ね、確かに。
だからそれも必要だったけど、やっぱり一時的な対症療法的なものでその払うってことは、うんうんうん、で根本的にはそこに眠っていたひるこさんが、
うん、
その人の念とかが重くて出てこれなかったから、
うん、
そこを開くことで解放されて、うん、だからそれが緊急事態だったんだろうね。なんかもう
出てこれないことが、
うんうんうん、で、まあ大難を小難に抑えるっていう約束もしてくれたから、
うん、
まあ火のね汚れを払うのも水もそうだけど、ものすごいエネルギーになるからさ、
そうだよね。
そこをまあ小分けにしてくれるみたいなお約束も、
うん
うん、ひるこさんのとこのエネルギー体で約束してくれて、それ以降ね、お風呂とか入ってると、
うん、
手のひらをこう差し出すとね、ひるこさんが来てくるくるくるってとぐろ巻いてくれるようになって、エネルギー体で、すごいね、ひなたぼっこしてるみたいなポカポカしたエネルギーだから、やっぱりすごく人に近い身近な、
うん、
なんかなんとなく例えばアマテラスとか言うとちょっとこう上に掲げるような神っていうイメージあるかもしれないんだけど、ひるこさんのその太古の太陽って もっとすごく身近で、
うん、
それこそ蛇のこと土って言うけど、水土とかさ、
ね、それ
手なづち、足なづちとか、
うんうん、
だからもっと土に近い、大地に近い太陽エネルギーというか、
うん
うんうん、なんかそんな感覚、人に近いのかなっていう、うん、それがすごく大切に祀られてたのが太古の太陽っていうエネルギーかなって私は理解したんだけれども、うんうん、だからなんかひるこさんとその後お話が時々できるようになったので、やっぱりちょっと急にね具合悪くなるとね、人間は体を持ってるからね大変になって、そもそもね、
うんうん、
そうやってご指示とかできなくなって解決できなくなる場合もあるからねっていう話をね、ね、あちらの方は肉体がないから、
わかんないよね。
わからないと思うので、うんうん、その話したらすごい、落ち着いて分かって、今はすごい落ち着いてる感じで、かわいいって感じになってるから、よかったなぁと思って。
よかった。
そんな感じのちょっと不思議かもしれないんですけど、実際にあったお話をしてみました。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。